皆さんこんにちは。
こんにちは。
普段からもそうですけど、声がどもっちゃう、なんていうかな、なかなか前に出ないで、聞きづらいことも多いので、マイクを使わせていただきます。マイクを使うことによって、逆に聞きづらくなる方もいるかもわかりませんけど、しばらく、お許しいただきたいと思います。たくさんのこうスマイルをいただきましてですね、期待して、いらっしゃる方もいないかと。それから一番困るのは分かりやすくなっていうのはなんかありましたね。誰か言ったか知らんけど、笑ってますけど、大体分かりやすく単語ができれば苦労しないですよね。特に、今回のテーマが、タイトルは先週、今日見てないんですけど、手続き要欄、それから定款催促というね、そういう内容になっております。今日の内容、主要な内容の手続き要欄というところについては、規制審議会で新しく変わりましたところのですね、決議審議会ですね、これのことをですね、触れようかなと思ってます。もちろん、従来のですね、規則審議会のことについても触れます。それから本当はですね、この手続き要欄は新しい2016年ですね、これ皆さん持ってらっしゃるわけですから、これをですね、ご覧になればですね、解約はほとんど分かるわけです。細かい内容については本当に必要があればですね、その時に確認すると、あるいは先輩とか地区の役員とか等々についてですね、対応すればそれで十分だと思うんですよね。で、私は仕事上もですね、弁護士だから法律が全部知ってるわけで全くないしですね、過去に勉強したことをすっかり忘れて初めて一人前だってよく言われるんですよね。ただ問題があった時に、あそこに当たれば、ここを見れば解決のですね、手段が見つかるというね、そういうことをやはり、経験し、経験と知識でもそうですけど、あるからですね、仕事をやってくれるわけですね。で、我々労働の場合ですね、果たして、規定審議会ですね、制定の方をですね、出す機会がどのくらいあるのか、また、決議案をですね、出すことがどのくらいできるのかというのは、常に課題なんですけれども、なんて認識意識ですかね、常にそういうことを持ってていればですね、ロータリーよりよろよく理解してですね、関心が持てるというかね、引き続きロータリーであるとして方針できると、そう思いますので、今回はそのきっかけの一つなんですけど、大した面白いことじゃないんですね。途中で、眠くなる方もおりますけど、どうぞ眠ってても結構ですから、しばらくの間時間をいただきたいと思います。30分前までありますので、どの程度、内容を説明できるかまだ分かりませんけども、しばらくお付き合いしていただきます。なお、クラブのですね、研修委員会の田中さんからもですね、規定審議会の方をについて、研修の一環として、 説明してくれて終わってますので、もちろん来て心配することについても触れられております。また、時間がどのどこであるか分かりませんけど、定款クラブ定款ですね、最速、これについても、まあ改定された点をですね、時間があればピックアップして、ちょっと村さんと一緒にですね、検討したい、こう考えています。それではまず、それからお手元にですね、これはマイロータリー等からの資料も含めて、4ページぐらいの資料をもうちょっと用意しましたので、これを見ていただくと、そうですね、立法案、それから決議案のことは特に書いてないんですけど、規定審議会と決定審議会の区別ですね、これは分かりやすくちょっとまとめてありますので、ちょっと資料古いんですけど、これをご覧になっていきたいということと、それから何回さん今立っちゃいましたけど、当クラブが、お提案した決議案が採択されているので、本日ですね、これ前の方にも引用されてましてですね、なかなか大変ですよね、近づきロータリークラブとしてのあれが閲覧できるんで、私今日プリンターとして持ってきましたので、ぜひ、特に決議案ですね、それに関係してご覧になっていただくと分かりやすいかなと、こう思うわけであります。まず規定審議会のことから触れたいと思います。これはですね、ロータリーのこの手続き欄ですね、新しい手続き欄の10条ですね、定款の方の10条の中に、目的とか、その開催の時期、場所をどこでやるとか、手続き、それから審議会の委員ですね、審議会の委員というのは各地区からその代表議員というのがですね、選任されまして、1名、原則当クラブ当地区は1名、当地区というか1クラブ地区としては1名なんですけど、その選任されることについてのこと、詳細のことは最初の方に書いてあるんですけど、これがまず定款の方に書いてあります。それから詳細な、さらに詳細なことについてはですね、あらゆる最速の方ですね、最速の方の、条文ですね、これの7条8条にその関係に規定審議会と決議審議会のことが掲載されているので、今日はこの場に用意してはありませんけども、後ほど確認していただきたいと思います。規定審議会は3年に1回開かれるわけです。前回は2016年でしたね、ですから、それからプラス3ですね、3年を足す2019年ですかね、3年後ということになるわけですね。で、時期は大体、決まっておりまして、4月から、4月が原則になっており、原則というか、それは望ましいことになっておりまして、4月に、ほとんど開催されている、前回ももちろん4月の15日からで、4月の何日でしたかな、4月に開催されております。規定審議会の方については、その提案する時期が、 締め切りがもう去年の12月末ですかね、12月にもう切れちゃってますので、これから規定審議会に対する制定案、等を制定案をですね、クラブが出していることはできません。前回の2016年の規定審議会では、大幅なんですね、改正というか、新しい制度が導入されたということは、もうすでに、皆さん、ご存じかなというふうに思いますね。一つは、例会のね、回数であるとか、仕方であるとかですね、こうに対する大幅な柔軟性がクラブを持たせるような改正がございました。それからもう一つについてはですね、いわゆるインクラブですね、インターネット会合によるクラブなんですけど、インクラブと我々のこういうフェイスっていうかね、顔をしょっちゅう合わせて、する例会等のですね、この区別がなくなって、インクラブと我々のクラブは全く同じの形になったということで、インクラブのですね、名称がなくなったという、でクラブの名称としては使っても、もちろん構わないから、もちろん、神奈川ってのありましたね、インクラブでね、できてますよね。ですけども、我々の中から普通のクラブと我々のクラブと同じように区別がなくなった。この区別がなくなった元になる、いわゆる制定案ですよね。制定案、制定案、今、仮定の制定案という言葉を使っちゃいましたけど、制定案って何ですかというふうに言われて困るんですけど、RI の、組織規定、この手続き論ではですね、黄色のところに掲載されている RI の定款とか最速、それから、推奨とか標準になっている労体クラブの定款ですね、こういうその RI 促進に関わる内容の案件ですね、これが制定案ということになるんですけど、インクラブと普通のクラブが問題になったようなきっかけになる提案というのは日本のクラブから出てるんですね。ちょっと考えられないというふうに私は思ったんですけど、確か日本のクラブから出されておりました。成田さん知ってます？成田さん ちょっと今すぐには出ませんけども、ちょっとパッと出ませんけども、日本のクラブからの提案が関係しておりましたので、 まあ、ちょっと私自身はびっくりしたというような事情もあります。それから自然審議会の扱うは、制定案と決議案なんですけど、新しくその2016年に、決議審議会というですね、こういう制度が提案がありまして、それが採択されましたので、決議をする内容ですよね、規定審議会で決議の採用が、まあ、実は変更になっているわけです。で、従前規定審議会で審議されていた立法案というのは、今先ほど見た制定案ですね、組織に関する提案の提案と、それからそれに関係しない別個のですね、特に RIT 会に対する一定の決意を打たれ、等する案件でしたけれども、これが切り離されまして、新しい決議審議会の方に、審議するようになって、で、10件のその決議案が移ったことによる穴埋めじゃないんですけどね、ということではなくて、その代わりにですね、RIT の理事会の提案のですね、案件というのが新しく包括されるようになったわけです。その新しく従前の決議案に代わって、RIT理事会が提案する案件というのが、見解表明案というんですかね、そういうタイトル名称になっております。RIT理事会の意向見解を表明し、それを規定審議会で、採決決定をしてもらうという、その案のことですね。ですから従前の立法案の中の立法案というのは、従前は制定案と決議案が立法案の種類でしたけど、その片方の定款とか最速に関係しないような決議案の方がに代わって、RIT理事会のお提案に代わる今の宣言案、見解表明案、これが審議会の方の規定審議会の方の案件に変わったと、これは大きな変更でありまして、この見解提案、見解表明案というのは、もちろん今言葉使ってますが、理事会だけしかもちろん出せないわけですね。10年の決議案は我々の誰でもですね、クラブから経由して、クラブで出したわけですけども、クラブでそういうような見解表明案というのは、規定審議会にはもちろん出せなくないです。理事会だけという。で、クラブで出せるの方は、制定案と、それから新しくできた、私が言ってきた、先ほど申し上げた、決議、新しくできた方に、従来の決議案の方だけを審議する、審議会、決議審議会ですね、こっちに移したわけです。で、決議審議会というのは、 なんていう、の、審議会のメンバーはですね、規制審議会のメンバーと、それから決議審議会のメンバー、基本的に同じです。ですから、地区から代表者が選任されますけども、3年間、両方の審議会に、関わる。3年間の方に関わるとしても、実際は規定審議会の方は3年一遍ですけど、決議審議会は毎年ですからね、毎年、市区の代表役員がそれに関わること。ただ、決議審議会の方についてはですね、会合の仕方とか、投票の仕方が変わってまして、インターネットでですね、インターネット利用でですね、会議が開催されて、また投票ができるということでありますので、代表議員の負担は、規制審議会3年いっぱいに、の時に行くのに比べてどうなのかちょっと何とも言えませんけども、軽減されてるんではないかというふうに思います。で、投票期間っていうのは、決議審議会の方については、大体1ヶ月くらいの、間の余裕がありますので、その間に、議案を、調べて、前の大臣からは、同志として、みんなできるわけで、どんな議案が、提案されたのか、それについて、自分が、選択してですね、地区の代表ですけど、選択して、朝廷の期間内に、自分のイエスノーのことを、プッシュすればいいよ、自分の、ホームの中で利用して、発信すれば、投票したり、扱いにはなるわけですけど、ですから、私は分からないんですけど、代表議員の負担が、極端に、新しい組織だからって変わったわけではないと、思っています。で、いろんなことをどんどん述べちゃって申し訳ないんですけど、たくさんの、話したことあるんですけど、じゃあ、規定審議会で、審議会で採決されて、その採決された結果が、事務総長の方から、クラブ幹事、幹事ですね、クラブの方に、送られたわけですけども、それに対して、各クラブのは、規定審議会で、採択された案件についての、イエスの意思をね、これを表示できるんですよね。で、これは我々の事務総長の方から覚えた所定の書式にのっとって、地区がですね、地区内のクラブの意向を確認した上で、これはイエスノーするのはクラブですけどもね、地区を経由して、荒井の方に、賛成であるとか、反対である場合ですね、反対であるという意思を表示することができるわけです。で、全国から、全国というか、全世界から集まった、ロータリークラブからの、その、反対の意見がですね、5%、ありますとですね、当該、議案 について、効力が一時停止されましてですね、最後、また、あれの事務総長の方から、クラブに対して、再評価、再度のですね、確認のための投票の用紙が来るわけですね。で、5% で効力が一時停止して、再度送ったその結果の、今度は回収されますが、投票の結果が、50%、半分を超えない場合はですね、反対が5%であっても、それ以上であっても、 北市議会で採決した結果が発生すると。で、半分 50% を超えれば、規制審議会で採択されても、各団の反対が 50% ほど多ければ、その案件は、無効になると。まあ、こういうふうに、この手数料件って、詳しく書いてありますけど、まあ、そういうことで、規制審議会で決まれば、その効力が発生するということではなくて、その後もそういうですね、手数料を実現しないと、まあ、効力が確定しないと、まあ、こういうふうになっております。まあ、その結果、まあ、効力がですね、一時的にされても復活するわけですけども、反対が 50% 超えなければですね、そうするとその効果は、7月1日ですね、から、効力が発生すると、まあ、そういうふうになってますので、停止されたから、ずっとその以降に発生するということではなくて、4月1日、場合によっては遡るというような言葉を使う場合もあるかも分かりませんけれども、結局、4月に規定審議会が、ね、開かれて、いろんな手続きを追って、まあ、次年度以降に、結論が出ても、次年度の4月1日に、まあ、その効果が、まあ、発生するという、そういう状況になっています。まあ、早口で、まあ、いろんなことがあるんですけど、まあ、お手元に、成田さん、党クラブのですね、決議案、これは、なかなかよくまとまってますので、だって、ファイルオタリアのね、だから、それだけでも、他のところに参考にしてくださいよということでね、これが載せられているわけですから、まあ、ご覧になっていただきたいと思います。で、当クラブでは、決議案は、まあ、成田さんというか、クラブの発信、あれなんですけど、きっかけは成田さんですけど、まあ、この、決議案、ですね、まあ、これからは今年の10月頃、日にちが決まっているかどうかは立ちませんけれども、決議審議会がもちろんあるんですよね。まあ、それの提出期限が、地区からの要請、3月上旬でしたっけ、ね、3月の頭で、地区の方に、まあ、出してくれということが実際クラブには来ておりますので、一つ俺も関心があるからやってみようという人があれば、3月の次回に間に合えばですね、検討できますので、ちょっとお考えていただきたいと思います。で、当クラブでは成田さん、発起のこの案それで決議案以外ですね、里山公園に、手焼きの木が植林されてますよね。で、あれもですね、2002年の例会を多分あそこで里山でやったんですけど、あの時の決議案の詳しい中身はちょっと私も忘れちゃいましたけど、従前あった RI 理事会が、決議していた食事を奨励しようというね、まあ、そういう決議案に対して、その決議を再確認をしようじゃないかということで、決議案として、まあ、当クラブが出したやつが、まあ、採択されていると、まあ、それで、まあ、2件ですね、ということがをお知らせしておきたいと思います。まあ、手続きのことについては一度この手続き要欄をですね、ご覧になっていきたいと思います。私昨日8時頃から宅配用にちょっと思いつき前に原稿作りましたけど、当然、触りでしか説明できないので本当に申し訳ない、優しく説明できませんので、勘弁してください。それから、5分ぐらい ですかね、ご質問
ください。大丈夫ですよ、うん、はい、あの会長監督から了承をいただいておりますことをご報告
申し上げます。定価催促について全くこう触れないこともできませんので、まあ、トークラブ定価催促のことにちょっと触れたいと思います。新しい定価催促については、新しいクラブの定価催促については、前年度の6月でしたかな、6月に、まあ、改定されまして、皆さんの手元に、まあ、大部分はですね、お渡しされていると思います。で、大幅な改正というのは、特に、あるわけではありませんけど、もちろん例会数は変わりません。まあ、本来だったら例会数を減らしてもいいんですけどね、変わりません。それから、ただ第5例会を夜間例会だったのは、普通の例会に、まあ、変えております。それから、まあ、出席免除っていうかね、まあ、出席免除というか、まあ、まあ、そこのところについての触りが違ったりですね、まあ、あるいは、まあ、前回もありましたの、理事役員の選挙の時のね、中の、会場監督の選任の仕方を、まあ、変えたとかね、従来は一回、リードして、選任された中の方から会場監督を再度選ぶことにしましたけど、それはもう一発で、他の役員と一緒に、同意を得ると、というような形で、形が変わっているので、まあ、まあ、今年の暮れの年総会の時には、一挙に、役員をですね、皆さんから同意を得るようにすることができます。それから、副幹事というね、まあ、一つの役員なんですけど、これも新しく最速上に入れました。従来副幹事、永遠として副幹事という方、一生懸命やってる方について、どこにも規定がないのかっておかしいということで、これを入れさせていただきました。それから、名誉会についての条件等についても、まあ、少し、従来より分かりやすくというかね、新しく規定してましたので、そこのところも、まあ、ご承知をしたいと思います。それから、これは特に改正点とは関係ありませんけど、我々は、霊感の出席と名キャップということに常に、ぶち当たる場合もあるんですけど、まあ、欠席したらそれを補填するのが名キャップなんですけど、で、ただ名キャップにはですね、期間が あるわけですよね。霊界の前後14日、まあ、2週間って言ってたわけで、14日以内は前後で、これが名キャップ期間でありますので、それを超えて、まあ、その間に、その間のある一つの例会を欠席して、それの名キャップは前後14日以内に名キャップをしなきゃいけないんでありまして、まあ、例えば、その間休んで、次の週に名キャップしたからして、その名キャップをですね、懐にあったりというとですね、なんていうか、2ヶ月先とか、ね、3ヶ月後の、まあ、その、メイキャップに利用するということは、まあ、これは、できませんし、まあ、メイキャップの条件は、もちろん、ちゃんと、これも定款に書いてありますね。書いてあることですから、よく、 確認してくださいよね。まあ、理事会に出ればもちろん理事会理事さん、理事さんはメイキャップ、シャープさん、メイキャップ扱い了承でまあできるんですけど、そういうことはあまり出席するかしないんでしょうけど、まあ、いろいろ細かく書いてありますので、まあ、特にメイキャップのところはね、まあ、確認していただきたいと思いますよね。まあ、誤解があるといけないと思いますので、まあ、一言余計なことですけど、今更というふうにね、思われるかもしれませんけども、一つよろしくお願いします。質問等をお受けしてもよろしいというんですけど。
それではここで、質疑応答、お時間の関係、1、2問と質問の方々いらっしゃるかと思います。質疑応答を誰かございませんでしょうか。はい、お願いします。
先生にちょっとご説明いただきたいのが、研修委員会プログラムですが、私から
ちょっと聞こえ
た、お願いいたします。
あ、すみません、今マイク
ちょっとすみません、
規定審議会のお話は十分にしていただきましたので、立法案の中に制定案と決議案、その決議案はこの文書の中で、意見なんですか、表明みたいな、見解なんとかって書いてあるんですね、この中にね。決議案は。
決議案は
文書の中にね、意見、見解表明とかなんだか書いてありますよね。だから決議案でいいんですよ、決議案。
決議案
で、決議案です。ですから立法案の中に制定案と決議案があって、
いや、立法案は制定案と宣言、宣言と
決議案
そう
ということですよね、うん、はい。それで、制定案の中はこの今言ったこの先生の説明があった黄色い中を変えるという、
はいはいはい、
クラブが自主的にこれを変えることができるという制度であると、
はい、
いうことですね、
はい、
でそれに対して決議案というのはどういうことなんでしょう。
決議案の方はそれに関わらない変更をすることでない事項ということにまず限定されますよね。要するに RI の定款最速とか、我々使っている定款とかね、この変更に関わらないということは当然、決議案の提出の条件でありますよね。変更を求めるような内容でないんです。
はい、わかりました。
そうなんですよ。
そういうことで、
まあ、規定ではそういうふうにはなって、にはなって説明にはなってますけどね。
はい、ありがとうございました。
はい、一言私わかんないですけど、地区には定款最速のこの検討委員会というのはできてるんですか、今、当地区。
検討委員会ありません。
ありません。
定款委員会
というのは、地区の定式委員
会。
はい。他にど
うなった
か。
もう一方ぐらいいかがでしょうか。
質問、
はい。すみません、メイキャップの件なんですが、ちょっと自分ごとで入院するんですが、1ヶ月ぐらい入院するときに、その場合はメイキャップはどういうふうに休会届を出しちゃった方がいいんですか。
1ヶ月ぐらい休むということですか。
はい、
でその場合はクラブの理事会に、こういう事情で、まあ、休みたいからというね、事情をご指示して出してですね、まあ、クラブの理事会の、まあ、同意があれば、もちろん問題はないんですけど、まずそれが原則でしょうね。
じゃあ、事前に分かっているのであれば、
まあ、理事会の方に書いてくださいという形で、こんな感じでちょっと欠席したいんですがということで報告すれば。
そうですね、あの理事会は、理事会の政党であると認めれば、問題は何もないと思うんですよね。はい、
はい、わかりました、はい。ありがとうございました。
はい、はい、それではお時間の方があの過ぎてまいりましたので、先生、この辺でどうもありがとうございました。
あの、決して上がりやすくて、あの、どんどん申し上げません。あの、また機会がありましたら、時間を取っていただきまして、ゆっくり、お話をさせていただきます。ありがとうございました。
それでは先生、ありがとうございました。それでは